耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第817回5月16日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。フレームワークという言葉がありますけれども、皆さん仕事でフレームワーク使っていますでしょうか。まあ簡単に言うとですね、まあ形式化されたそのノウハウみたいなものなんですけども、まあ僕だと何でしょうね、あんまり意識して使ってる感じがしないのでね、もしかしたら僕はダメなビジネスマンかもしれません。でですね、今回こういったねフレームワーク、ユニークなフレームワークに定評のある著者の最新刊です。この著者というのがですね、また海外の人なんでね、まあ、訳称をご紹介するんですけども、発売から3ヶ月で、全米で100万部のベストセラーを叩き出したというですね、新時代の天才論です。でね、この役を務めてるのがね、皆さんご存知勝間和代さんなんですね。でこのプルーフがね配布されるなどありまして、まあ、早くも書評ブログとか書店などで話題になっているようですけども、早速新刊ラジオでも紹介してまいりましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ておりますマルコム・グラッドウェル著、勝間和代翻訳、天才成功する人々の法則という本です。著者のマルコム・グラッドウェルさんなんですが、1963年イギリス生まれ、カナダトロント大学トリニティカレッジ卒業後、ワシントンポスト紙の記者を経て、現在は雑誌ニューヨーカーのライターとして活躍されている方だそうです。でこのグラッドウェルさんの著書がですね、まあ、アメリカの知的なビジネスパーソンを中心に人気が高くて、今まで出してきた急に売れ始めるには訳がある、ネットワーク理論が明らかにする口コミの法則と、第1巻最初の2秒のなんとなくが正しいというのがですね、いずれも世界で200万部を超える大ベストセラーになっています。まあ、言うならばね、今世界で最も人気のあるビジネス著者です。そして、翻訳を担当している勝間和代さんはですね、まあ、言わずもがな、今日本で最も人気のあるビジネス著者でしょう。というわけでね、日米の人気ビジネス著者がねタッグを組んで、書いているというこの本なんですけども、まあ、新時代の天才論、この本の署名が天才成功する人々の法則というふうになっている通りですね、まあ、天才論を語っています。ちなみにね、現代がアウトライヤーズ・ザ・ストーリー・オブ・サクセスというふうに言いまして、アウトライヤーという言葉がキーワードになっています。でアウトライヤーの意味はですね、翻訳すると外れ値、まあ、外れる値と書いてね、まあ、中心やその近くの集団から、まあ、著しくかけ離れた地点や全く異なる分類に位置する存在、統計用語では他の測定値から大きく離れた観察値となるんですけども、まあ、僕の方で意訳しちゃいますと、まあ、異端児とか天才児とかそういう意味でしょうね。で、この本の中ではこのアウトライヤーがですね、ある時代ある人々の中から突然現れる傑出した天才や成功者というふうな意味で用いられています。そして、このアウトライヤーが生まれる条件は本人が生まれ持った才能や資質、努力の他に周囲の環境という要因も見逃せない要素なのではないだろうかというのが、この本の大きなテーマです。なのでね、ここで様々な統計と分析を用いてですね、まあ、アウトライヤーが生まれる条件を明らかにしています。ではですね、ここで、役者である勝間和代さんがですね、天才成功する人々の法則についてね、この出版のご挨拶と本の読みどころをね、お話ししてくださるってことで音声いただいてきました。こちらの音声お聞きください。
新刊ラジオお聞きの皆様、こんにちは、勝間和代です。2009年5月13日に私勝間和代が翻訳解説をさせていただいた本、天才成功する人々の法則が講談社より発売されました。これは世界的なビジネス書の著者マルコム・グラッドウェルの書いたアウトライヤーズを日本語訳したもので、アウトライヤーズは全米では発売3ヶ月で100万部を突破したベストセラー本です。マルコム・グラッドウェルの過去のミリオンセラー2作ティッピングポイント、あるいはブリンクでも同じことが言えますが、マルコム・グラッドウェルの真骨頂は豊富かつ具体的な事例をこれでもかこれでもかと多数使いながら、物事の裏側に隠れている法則や考え方を大変分かりやすいフレームワークにまとめていく、その技法にあります。しかもそのフレームワークが大変汎用的で、なぜこれに気づかなかったのだろうと思うようなコロンブスの卵的なものが多いものも特徴です。私はマルコム・グラッドウェルの本を読んで、頭の中にあるフレームワーク、考え方のオペレーティングシステムをバージョンアップしてきました。 この最新刊天才もきっと皆さんの頭の中にある OS をバージョンアップしてくれる一冊になると思っています。フレームワークで言いますと、例えばまたい効果、1万時間の法則、文化的な遺産、こういうような新しいオペレーティングシステムが皆様の頭の中に残るということを確信しています。それが私がこの本天才成功する人々の法則をおすすめする最大の理由です。
はい、というわけで勝間和代さんでした。どうもありがとうございました、ね、頭の中の OS をバージョンアップってなんかこうデジタルの言い方だけどかっこいいなと思いましたけどね、今回の本にはですね、様々なフレームワークが登場しています、その中の一つをちょっとご紹介したいんですけども、これはですね結構いいですよ、どんな才能や技量も1万時間練習を続ければ本物になる1万時間の法則、これをねちょっとさらっとご紹介していきましょう。生まれつきの才能はあるのか、その答えは明らかにイエスなんだそうです。1990年代初め、心理学者のK・アンダース・エリクソンがある調査を行いました。それはバイオリンの練習量と実力に相関関係はあるのかというものです。まずはじめにベルリン音楽アカデミーで学ぶバイオリニストを次の3つのグループに分けました。1番目は世界的な演奏者になれる可能性を持つスターのグループ、2番目は優れているという評価にとどまるグループ、3番目はプロになれそうもなく公立学校の音楽教師を目指すグループ。はい、この上でですね、この 1,2,3 番目のグループ全員に同じ質問をしたんですが、初めてバイオリンを手にした時からこれまで何時間練習してきましたかという質問なんですね。で、このベルリン音楽アカデミーの学生さんはですね、大体まあ同じ時期5歳ぐらいから練習を始めてたそうなんですけども、まあ、最初の 2,3 年間はみんな同じぐらいの練習量で、まあ、週に 2,3 時間、ところがですね8歳くらいになると大きな違いが現れ始めて、いわゆるトップクラスの学生たちは他の誰よりも多く練習に励むようになっていて、その差は毎年開いていったんだそうです。で、20歳になる頃にはですね、今のトップクラスの学生の総練習時間は1人当たり約1万時間、優れた学生グループは8000時間、将来の音楽教師グループというのは4000時間程度というのが分かりました。ちなみにこの調査はですね、プロとアマチュアのピアニストについても調べてもやっぱり同じ傾向が見られたんだそうです。ここで注目すべきはですね、生まれつきの天才というのを見つけられなかったということ。つまりですね、仲間が黙々と練習に励むその何分の1かの練習時間で楽々とトップの座を楽しむような音楽家がいなかったということなんですね。まあ、反対にね、他の誰よりも練習してるんだけどもトップランクに入る力がないっていうタイプもいなかったんだそうです。つまりですね、頂点に立つ人物は、まあ、他の人よりとも少しとかね、時々とか真似しに取り組んだわけじゃなくて、圧倒的にたくさん努力を重ねてきたからこそ頂点に立っているんだと。その、まあ、マジックナンバーと言うべき数が1万時間の練習時間ということになったわけです。この後ね、本ではそのビル・ジョイがですね、コンピューター技術者としてアウトライアーとなった要因、環境の話に移っていくんですけども、ここはね、ちょっとラジオのお時間の関係で割愛させていただきます。まあ、気になった方はね、ぜひ本を買って読んでみてください。まあ、しかしこの1万時間の法則っていうのはね、やっぱりその雑草魂のある僕らにしてはね、かなりこういいなと思いますよね。やっぱりその努力ってね、実を結ぶんだというのをね、再確認することができてやる気が湧くんじゃないでしょうか。はい、というわけでそろそろまとめに入りますけれども、このようにこちらの本ではですね、様々なフレームワークと天才になるための法則というのが書かれています。他にどんなものがあるかというとですね、例えばこんな感じ。世界の一流スポーツ選手に共通するある幸運とは。ビル・ゲイツとスティーブ・ジョブズが同じ年に生まれた理由とは。 IQ195 全米一の超天才はなぜ成功できなかったか。ユダヤ人、移民、服飾業が成功する弁護士の条件だった。頻発した大韓航空機事故、最大の原因は文化の違い。アジア人の数学的才能は水田から生まれた。ニューヨークブロンクスに生まれた秀才学校の正体とは。という感じでですね、言い方は大変失礼ですけども、なんか週刊誌のね、見出しみたいな非常に興味を引くテーマがあります。まあ、気になった方はですね、ぜひこちらをね、見てほしいんですけども、まあ、こういったテーマからね、アウトライアーはなぜ突然ある時代ある人々の中から出現するのだろうというね、答えをね、探していくんですけども、まあ、大胆な仮説と豊富なデータ、そして徹底した取材によって真実に切り込んでいくという、なかなか面白い一冊です。 まあ、純粋にね、読み物としては楽しんでもいいんですけども、まあ、一応ね、分析結果は数学ですから、まあ、皆さんのね、やる気の元になるんじゃないかなと思ってます。フレームワークを紹介してますけどね、こうやったらうまくできるというよりはですね、やっぱりその、なんでしょうね、今からでも頑張れるんだよっていう、ちょっと自己啓発的な概念もあるかななんて、個人的には思いました。アウトライヤーが出現する経緯というのは、天性の才能や努力の他に、社会的環境も重要なファクターである。この考えに共鳴した方はぜひこちらの本見てみてください。では書籍情報です。天才成功する人々の法則、マルコム・グラッドウェル著、勝間和代翻訳、講談社より税込み1785円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがでしたでしょうか。まあ著者のマルコム・グラッドウェルさんですけどね、まあアメリカではその知的なビジネスパーソンは必ずこの人の本を読んでるとね、まあ社会現象にもなってるそうです。でさらにですね、役を務めた勝間さんもですね、マルコム・グラッドウェルさんのそのフレームワークにねハマって、その自分自身を鍛え上げてきたってね公言してますので、まあ結構ですね今その話題の人になってますね。で、まあ、今回の本に関してはですね、このアウトライヤー、いわゆる天才がですね、まあ、環境とか社会から生まれるってことがあるっていうのをですね、こう切り込んでいるので、個人的に見ててですね、ああ、いいなと思って読んでいました。まあ、こういう雑草魂とかですね、効率良い、こう、努力とか、また、普段の努力というものがですね、天才を作るというのは、僕が好きな話でもあります。というわけでですね、まあ、ちょっと本当に僕これ推しなので、まあ、ぜひ気になった方は読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。